Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトのハローワールド。こんにちは。この企画は様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は翔野と
平松と
平田と
藤尾です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回はサッカー選手という職業について教えていただきます。ゲストはガンバ大阪で元プロサッカー選手をされていた木場正夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter Rabbit.
はい、それではですね、早速木場さんにお話を聞かせていただきたいと思います。
はい。
まずですね、サッカー選手という職業をされていたということなんですけれども、はい、すごく私自身そのサッカー選手という華やかな試合のイメージがあるんですけれども、はい、どういったそのスケジュールで普段動かれているのかというのをまず教えていただいてもよろしいですか。
そうです。1週間のスケジュールは、週末に大体 J リーグの試合があるので、はい、そこに向けてのコンディショニングっていうところで、
はい、
試合の次の日は基本的に試合出たメンバーは軽めの練習 で、
はい、
でその次の日が休みなんですよね。
あ、はい、
例えば土曜日やれば、日曜日回復練習して、
はい、
月曜日休みと、
はい、
で火曜日からまたちょっとコンディショニング練習が始まって、次戦術練習であったり、紅白戦等をやりながら、はい、最後前日だけはちょっと落とすような感じで試合に入っていくような、1週間のスケジュールはそんな感じですね。
あー、はい、そのシーズン中といいますか、はい、その J リーグの開催試合があるときはそういった形 で、はい、
そうですね、
1週間でコンディションをまた戻されてっていう形なんだと、はい、聞いて思ったんですけども、
はい、
そのシーズンオフの時っていうのはずっと練習されてたりするんですか。
オフっていうとJリーグの期間が終わってっていうところです、
はい、
終わって大体1ヶ月ぐらいオフ期間があるんですけど、
はい、
1年間終わって1ヶ月ぐらい空いてまた次のシーズン、
はい、
1ヶ月の期間はもちろん1年間 この疲労を取るっていうところで多分2週間ぐらいべったり休んじゃうんですよね。でそれからあと3週間あるので、練習が始まるまでにある程度コンディションを整えて次のシーズンに入っていかないといけないので、
あ、
3週間ぐらい前から自分で自主トレっていうのを始めて少しずつ負荷を上げていって新しいシーズンに備えるっていう形ですね。はい、
その試合がすごい1年の中で大半を占めるといいますか、はい、その中でその自分のスキルアップであったり、はい、その何かこのシュートを習得しようであったり、ディフェンスの何かを向上させようといった時に、そういった練習する時間っていうのはあるんですか。なんか
基本的にね、はい、僕たちのトレーニングっていうのは2時間ぐらいで大体決まってるんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、で、その2時間の中でしっかりまず 100% 出し切るっていうことを、僕の中ではすごく大事にしてて、
はい、
それプラスアルファは例えば筋トレであったり、
はい、
前の試合でちょっと足りなかった部分をやるっていうところもあるんですけど、それも監督によって、例えば2時間終わった練習の後にやってたら、はい、お前何やっとんねんみたいな全部上がれと、はい、そういう監督もいるし、全然やってもいいよっていう監督もいるので、
はい、
その辺はちょっと状況を見ながら、
あ、
自分に足りないところをやっていくみたいな感覚で僕は言いましたけど、
あ、はい、やっぱりその限られた時間の中でどんどん投げ質を求めるじゃないですけど、
そうですね、
どれだけ自分がレベルアップするかっていうのも考えないといけない、
そうですね、基本的にレベルアップもそうなんですけど、シーズン中は基本的にコンディショニングが一番大事なんですよね。
あ、そうなんですか。
次の試合の にまで前の試合の疲労をいかに取って次の試合に向けて、はい、いかに 100% まで持っていけるかっていうこのコンディショニングが一番大切で、はい、なかなかスキルアップっていうのはね少しシーズン中は難しいんですけど、はい、まあ、シーズン前、まあ、合宿等はあるので、はい、まあ、そういう期間中になんかそういうところは取り組んで、はい、チームとしても個人としてもやっているような感じでしたね。
はい、私もあの中学のクラブをやってたんですけど、はい、もうひたすらもう毎日練習するものかと思ってたんですけど、うん、そういったものではやっぱりないということで、プロの選手
基本的に大事なのは気持ちの面もそうですし、はい、もちろんメンタル、気持ちメンタル、あとはまあ食事も大事ですし、あ、うん、その体のケアも大事ですし、はい、そういう全てのバランスが整わないとやっぱりそこの試合のところで 100% 発揮できないっていうところがあるので、はい、まあ、その全部のバランスをしっかり整えてっていうところですね、
はい、練習だけでなくっていう、はい、はあ、なるほど、ありがとうございます。あとですね、はい、ちょっとまあ個人的な質問なんですけれども、はい、お休みの時とかってどういったことでリフレッシュされてるんですか？
そうですね、僕の場合まあ週にその1回休みがあるので、まあ、買い物に行ったり、うん、まあ、友達と本当にご飯食べに行ったり、はい、もう多分学生の皆さんと一緒のような感じで、はい、過ごしてましたね。でそれが一番リフレッシュできるし、はい、まあ、サッカーのことずっとね考えてしまうとメンタルもちょっと疲れちゃうところもあるので、はい、まあ、サッカーと関係ない話したり、まあ、そういうことでリフレッシュしてまた頑張ろうって思えるような感じで取り組んでました
が、あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。
次になぜその職業を選んだのかっていうのを聞きたいんですけども、はいはい、木場さんのサッカーとの出会いのきっかけは何だったんでしょうか？
これはもうたまにもないことで、友達がサッカーやってたから僕もやろうと思っただけなんですけどね。だってその友達はもう全然サッカーやってたりしないですけどで僕らが小学校の時だったんですけど、まあ、J リーグとかも何もなかったんですよね、僕らの時代って。目指すのも、まあ、今社会人リーグみたいな感じはあったんですけど、まあ、そういうのがきっかけで、まあ、サッカー選手を目指していったというか、サッカー始めたのはそうです、ね、は
い。もう最初からサッカー一筋みたいな感じだったんですか？
まあでもやっているうちにやっぱり楽しくなってきて、やるからには勝ちたくて、はい、試合に出たくて、まあ その繰り返しですね、はい。
プロサッカー選手になるまでの経緯というか、どういう風な流れでプロサッカー選手になられるんですか？
僕が高校の時にちょうど J リーグができますよっていう状態だったんですよね、
はい、
でちょうど僕が高校3年生で卒業して J リーグに入った時が J リーグの開幕の年だったんですよ。なので僕はすごくタイミングが良かったっていうのもあるし、はい、まあ、そういう環境に恵まれてたっていうのもあるんですけど、うん、まあ、そういうのが経緯でスカウトされて、はい、岡本坂に入ったのが経緯ですね。
高校生で、はい、その後J リーグに入られたということで、はい、その大学の進学であったりっていうのを迷われたりとかは？
迷いました。それこそ J リーグっていうのがまだなかったから、はい、
今までないものです
もんね。そこに飛び込むのか、はい、まあ、一旦大学に行ってから、はい、プロを目指すのかっていうところですごく迷った時期ですね。高校3年生の夏ぐらいとか、はい、
それをプロに行こうと思ったのは何が一番の思いですか？
きっかけはアンダー19の日本代表に選ばれたんですよ、うん、その時に、はい、まあ、ある程度1個上の年代だったので、そういう人たちが上の J リーグっていうところでやってた選手もいますし、でそこである程度やれるなっていうのが自信がついたっていうのもあって、はい、まあ、そのタイミングでちょうどガンバ大阪に誘ってもらったっていうのもあるんですけど、はい、
うん、そのプロに なられるにあたって1日の練習量っていうのはやっぱり多かったですか？はい、
そうですね、最初やっぱり入って、1ヶ月2ヶ月ぐらいは本当すごい練習量もハードでしたし、うん、まあ、慣れるまでに、まあ、スピードであったりパワーであったりもう全く大人の世界に入ってるわけなんで、すごく苦労したというか、まあ、それは当たり前だったんですけど、はい、そういう感じでしたね最初は。
やっぱり高校生とプロの差っていうのは大きいですか？
あります、それはもちろんあります、はい、
まあ、プロの差といいますか、はい、感じた時にどういったことをまず自分はしようと思われたんですかね、その差を埋めるために。
入ってからですね、
はい、
入ってまたこれがタイミングよく試合にも出れたんですよでそれは J リーグ開幕前の、
はい、
まあ、プレシーズンマッチっていって、まあ、その J リーグ開幕までのシーズンの中で、はい、まあ ブラジルのチームやったかな、なんか、
はい、
交流戦みたいなのがあって、
はい、
まあ、そこになんか出させてもらって、でその次の日にあの足首の靭帯切れて手術したんですよ、だからそれがなかったら J リーグの開幕のメンバー多分入れてたんですよね、
はい、
でそれが1週間後だったんですよ J リーグの開幕の、
はい、
あ1週間前か怪我したのが、はい、だからまあ逆にうまいこと行き過ぎやなと僕は思ってて、うん、J リーグ入ってすぐそんな試合出れると思ってなかったから、うん、だからまあそういう怪我した時もなんか前向きに考えてて、あしっかり体作りせなあかんねやっていうところで、まあそういう考えで言いましたね、その時は。
あ、はい、やっぱりすぐも受け止められて、次自分がどういうふうに回復していくかっていうのも考えられたっていう。
そうです、だからそんな J リーグですぐ出れると思ってなかったから、
あ
ほんまに自分の人生うまいこと行き過ぎやって思ってるぐらいだったから、
はい、
逆になんかそういう怪我が一つなんかこう立ち止まって考えれる時間にもなったし、今となってはね良かったなと思います。
あ、はい、はい、ありがとうございます、
はい、では次に仕事のやりがいというものについて聞いていきたいと思いますが、
はいはい、
やっぱりサッカー選手ということで、うん、その勝ったらやってやったぞみたいな、そういうのもあると思うんですけど、はい、他には何かあったりするんでしょうか。
まあ、やってやったぞもありますし、まあ、J リーグ、まあ、多分見てもらったら分かるようにたくさんのね、
はい、
あのファンの人に応援してもらって、まあ、その人たちのためにっていうのも僕らもあるんですよね、
はい、
でそれがまあ普通にまあ活躍することで、まあ、自分のお金にも反映されるし、
はい、
まあ、それがファンの人たちが喜んでもらえることもなると、
うん、
まあ、そういうことが一番の僕のまあ励みというか喜びというか、
うん、
うんでやってましたね。
はい、そのファンの方ってあの、はい、やっぱり私もあんまり小さな頃は何度か応援に行ったことあるんですけど、うん、はい、やっぱり同じ方が来られる方多いんですかね。やっぱ顔見知りになると言いますか、
顔見知りになる方もいますし、
はい、
あ途中であの人おれへんなったありますし、
忙しいかなみたいな、
新しい人がファンになってくれたなもあるし、
はい、
そうだからまあ大阪だけじゃなくて、まあ、いろんなところにね、
はい、
あの試合に行くので、まあ、逆に大阪だけじゃなくてもそういう例えば仙台とか北海道とね、いろんなところ行くので、はい、そういうところで自分の名前呼んでもらったりしたら、はい、すごく嬉しいですよね。
あ、
やっぱりその身近な関係といいますか、ファンとはそういった形なんですかね。
そうです、僕自身はそういうふうな感じで意識してましたけど、はい、なんかやっぱりちょっと何ですか、ファンの人たちからしたら僕らの存在ってちょっと遠いような存在って思ってるみたいで、
あ、
うん、なんかそういう距離感はちょっと難しいなっていうのはありましたけど、
ね、
かなり来る人もいますし、どこまで来んでるって
そうなんですね。そうそう
そう、ね、先ほどの話で怪我が自分の今思ってみたら良かったなっていうのもあったんですけど、
はい、
やっぱりそういうマイナスのことからプラスに転じていくというこういう気持ちの持ちようですかね、はい、そういうのも大切になってくるんでしょうか、はい、
もちろんあの一番大事といえば大事のところで、メンタルのところはやっぱりサッカー選手やってれば怪我もありますし、試合に出れない時もあるし、まあ、その都度自分自身がどうそれを捉えて本当に次に行くためにはどうしたらいいのかっていうことを考えることがねまず大事なので、例えば試合に出れへんくて、なんで俺出られへんねんと、なんで俺のこと使ってくれへんねんって言ってたら多分ずっとね出れないし、それやったら監督になんで僕出れないんですか、何が足りないんですかって聞きに行って、まあ、そういうの戻りも一つやし、自分自身考えてこれが足りないなと思って、まあ、練習でトライするのも一つですし、
はい、
まあ、そういうことが多分サッカーだけじゃなくて、まあ、いろんなことには僕つながると思うので、まあ、それはサッカー通じて僕が経験させてもらったっていうだけで、
はい
はい、それはすごく感じますね、
はいはい、
やっぱりその、まあ、あのプロに入られて先輩方が多い中で、はい、すごい尊敬できる先輩であったり選手っていうのはいらっしゃったりしたんですか。
そうですね
すいません
尊敬できる選手、
はい、
皆さんあの上の方は、ね、
はい、
尊敬できる人ですけど、まあ、僕の2つ下に宮本恒康ってやつが、
ね、はい、
代表のキャプテンでいるんですけど、そいつはまあ今でも連絡取り合ったりすごく長くしてるんですけど、
はい、
2つ下ですけどやっぱ尊敬できるような存在で、まあ、一緒にこうガンバを作っていくためにいろいろ話し合ったり、そうですね、プライベートのこともそうやし、まあ、尊敬できるって言ったら、まあ、あいつのこと尊敬できるかなと思います、したやけど、はい、
やっぱりその選手同士でいろいろ話し合ってどういうふうな、まあ、頑張って作っていくのかっていう、はい、その試合の中だけじゃなくって、うん、そういったこともやっぱ話とかされるんですね。
そうですね、ガンバでは3年間ほど僕キャプテンやらせてもらった時期があって、
はい、
その時はまあチームのこともそうですし、まあ、それ以外のこともまあしっかり目を配って、まあ、いかにこのチームとして上に行くためにどうしたらいいのかみたいなことを考えてて、
うん、
まあ、もちろん選手集めてミーティングも、ね、何回もやるし個人的にもいろいろ話すし、
はい、
そういった形のことはね常にやってましたけど、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではですね、ここで、関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。キャラメルパッキングさんの翼です。どうぞ。
叫ぶのは誰かね、あの頃の心と今この心の違いや思いを知りたくて、呪いや憂いを払いたくて、今興味勇気出して耳を傾け Change my way。 自分の胸に手を当てて股間を澄まし目を開ける、ちょっとずつ着実に焦らず着陸へ、大空羽ばたき光線。
はい、それではですね、ここからちょっとさらに深く聞かせていただきたいんですけれども、はい、まあ、サッカー選手での苦労話いろいろたくさんあるかと思うんですけれども、はい、まあ、一番心に残っていることであったり、
はい、
そのまあ、びっくりしたことなど、うん、もういろいろちょっとお話を聞いていきたいんですけれども、
はい、
はい、何か苦労話、はい、
苦労話ですか、
はい、
やっぱり僕サッカー選手やってて結構怪我が多かったですよね。最初に言った足首もそうですし、はい、膝はもう3回ぐらい手術してるんですよ、はい、で今はもう膝はちょっとくの字でもう曲がったような状態でもう正座もできないんですよね。まあそういう怪我の苦労は結構耐えなくて、うん、まあ、なんかその都度まあ復帰して試合に出るためにどうしていくんかみたいなことをまあ常に考えてたので、
はい、
まあ、怪我はもうすごい苦労しましたね。もう手術代もなんか、まあ、一人でも自分で上がってもう、はい、始めてくださいみたいな。まあね、そうですね、驚いたこととかはそうですね、最初僕がデビュー戦で出たのが19歳ぐらいの時なんですけど、
はい、
その時にまあ初めてね外国人の選手とも対戦するし、そんな時になんかずっと僕の足を踏んでくるんですよ。
裏話ですね、
これ裏話で、スローインってライン出たらスローインで中に入れる時に、まあ、僕マークついてて前に外国人のブラジル選手が出て僕の足ずっと踏んでくるんですよね。なんかたまたまこう最初は踏まれてんやと思ってて後に考えたら絶対渡ってないとかね、あとはまあ全然まあ引っ張り合いとかね、その普通に中であったり、一回だけ僕退場になったことあるんですけど、
はい、
基本的に僕むっちゃフェアプレーなんですけどね、
はい、
一回だけ退場になったのがね、相手に僕思いっきり肘打ちをここにされて審判が見てない時にね、でまあやられたらちょっと変わってくるでしょう、
はい、
で俺もこうガッて払いのけようとしたとこだけを審判に見られててヘッドガード出されてね、ま
あ、
そんな感もあるし、ボロないとこで結構いろいろやってるんで、次見るときは、
はい、
それはちょっとスタジアムに行ってもらえないとわからない
ですね。
ああそうですね、
ただわかると思いますよ。
やられてる
まああんまり見ほうがいいとこでもあるまあでもそういう見方もあるから、
やっぱりそのボールがないところで体力を削るようなことをしてくる
んですね。はい、もちろんあるし、逆にサッカーってボールのないところでいかにね常に準備して考えておくってすごい大事なことなんですよね、
はい、
例えば攻めてるときは攻めてるときだけのことも考えてたら ボール奪われた後の守備の準備とかもしておかないといけないんですよ。で守ってる時は次ボール取った時に攻撃すぐ攻撃行けるように攻撃のことも考えておかないといけないし、だからボールのないところでいかにどう考えてるかっていうのはすごい大事なことで、はい、まあ、そういう見方も一つ面白いかもしれないですね、サッカー見ると。
ぜひ見てみたいですけど、素人がちょっと分かるかは分からないですけど、
ボール来てボールとしてたら、あ、全然こいつ考えてへんなみたいな思われると思いますよ。
やっぱりその先ほどちょっと前にあの怪我の話ができたんですけれども、はい、まあ、その膝を、あの、まあ、悪くされてたということで、はい、そのトレーニングとかもやっぱりちょっと気を使われていたり。
そうですね、あの膝手術してからはやっぱり膝の、まあ、周りの筋力をやっぱり落とさないように、あ、すぐに筋力落ちちゃうんですね、手術したら、
はい、
僕も今左足ちょっとやってないんで細かったりするんですけど、あ、まあ、そういうのは気を使って、まあ、あとはトリートメントってことですよね、どういうふうな形でマッサージやってもらったり、ケアどれだけやるかみたいなとかですね、
はい、そういうのはご自分で、あの、自分の調子を見ながら、
うん、基本的に、まあ、あのチームにはトレーナーっていう方とか、まあ、ドクターもいるので、はい、そういうところに相談させてもらったりとかで、うん、だいぶ疲れてますとかとかそんな感じで、
あ、はい、なるほど、
常にケアしてましたね。
あ、やっぱり怪我はちょっとつきものといいますか、
はい、
ずっと注意しないといけないことですね。
まあ、注意してもね、なんとかなるんですけど、でもそこまでに、ね、しっかり準備、ほんまに最初のことじゃないけど準備をやっぱりしっかりできるかというところで、ほんまにそういうところを防げるところもあるので、
はい、
う
ん、
そうです
ね、大事かなと思いますね。
ありがとうございます。はい、
Let's open the door to the future. Hello world, Peter.
それって
エアン。
はい、このコーナーではサッカー選手という職業で良かったことや得したことなどがあれば何か教えていただきたいなと思うんですけど、
は
い、
良かったことですか。好きなことをやってお金がもらえることです、
はい、あ、それって一番素晴らしいですよね、
はい、自分の大好きなサッカーをできて応援してもらえてお金もらえてこんな幸せなことないですね。
あ、
うん、であんな素晴らしい環境の中でサッカーさせてもらって、
はい、
むちゃくちゃいい芝の上でサッカーさせてもらって、
はい、
うん、もうそれにつきますね。あとはみんなで勝って喜べるあの瞬間がもうね、何にも代え難い瞬間ですし、まあ、そのために、うん、まあ、一生懸命しんどい練習やって、うん、っていうところですね、
うんうん、サッカー選手って、
はい、
結構もう小学生とかでも人気の職業、うん、ナンバーワンぐらいですね。
そうですね、今ね、はい、
そういった面でなんか、うん、憧れの職業だと思うんですけど、
はいはい、
なんていうんですかね、うん、なんかこう、うん、なんですかね、うん、サッカー選手っていうだけで、
はい、
かっこいいじゃないですか。
本当、
はい、かっこいいですよ。
そうかな、
なんかモテそうやなって思います。
本当に、
はい、
そうかな、まあかっこいい、まあ、そういう入り口やもんな。でも
そうですね、
僕がちっちゃい頃マラドーナっていう選手がいてて、
はい、
まあ、あの今監督やってたかな、アルゼンチンの、ね、その選手にも憧れたりしてかっこいいなと思って、あのプレーしたいなとかね、うん、あったんで、まあ、そういう入り口も一つだし、今の子供たちって、僕らの子供たちの時代ってあの J リーグ本当になかったんで、
はい、
サッカーを見る機会がなかったんでしょうね、
はい、
テレビとかでも、うん、今の子供たちって、まあ、J リーグももちろんあるしヨーロッパのサッカーもね、
はい、
身近で見れるんで、まあ、そういう目標がすぐに持てるような環境があるので、まあ、そうやって目指してほしいなとは思いますかね、
はい、うん、やっぱりその今、まあ、引退一応されたということで、はい、そのすごいいい職業やっていうのを思われてると思うんですけど、
はい、
そのやってる最中といいますか、うん、サッカー選手時代もやっぱりそれ実感されて、
はい、
あのされてい
た、してました。僕はもう最高の職業やし、まあ、ここから離れたくないなっていうのがあったの で、
あ、
うん、でやっぱり外から今ね、外から見てすごい素晴らしい環境なので、
はい、
まあ、今の活動にもつながってるんですけど、まあ、やっぱそこを目指してほしいみんなにっていうのが
環境でサッカーに取り組めるような、そう
ですね、うん、J リーグっていう環境素晴らしいので、そこを目指してほしいなっていうのはありますね。はい、
はい、それではですね、はい、あと何か質問とかはありますか。はい、
そのクラブチームに入ることによって、そのなんか得点であったりとかっていうのは他にお給料以外で何かあるんですか。
給料以外、給料以外で
こういう施設が無料であったりとか。
あ、もう全てあのサッカーおよびあの、ま、トレーニング関しては全部無料ですし、もちろんドクターもそうですし、病院も、はい、ホテルも、ま、移動の交通費も、はい、もちろん、はい、チームがお持ちで、はい、ユニフォームももらえるしこんな話でいいかなスパイクをね、あの各選手によって契約とかもあるし、もう最高の職業ですね。そうですね、まあ、あとはさっき言ったように本当にあんなたくさんの人たちに応援してもらえるってなかなか普通の職業ではないですよね。何万人っていう中で僕たちはサッカーやって、その自分がボールを持ってる時は全ての人たちが僕たちのことを見ていると、あの環境はやっぱ、ね、味わったものしかやっぱ分からないんで、もう最高ですよね、ああいう環境でサッカーできるっていうのは。
そうですね、
はい、
そういった環境も、まあ、きっと握りといいますか、やっぱり、はい、上手という、うん、ちょっと言葉が違うかもしれないんですけど、はい、やっぱレベルが高い方しかやっぱり入れない環境っていうことで、
ただ、さっきも言ったようにみんなが目指せるような環境なので、 あとはもうそれもさっきも言ったように僕の活動にもリンクしてるんですけど、
はい、
まあ、どんな選手とか、まあ、日本を越えて、
はい、
どんな人たちにもチャンスを与えてあげたいなっていうのが今僕の中であって、
はい、
うん、であの J リーグの芝生の上でプレーさせてあげたいなとは思ってるんですけど、はい、
なるほど、はい、ありがとうございます、
はい、
それってエアンのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by Ian Project.
はい、では最後に、今プロサッカー選手を目指している、人たちに向かって一言もらいたいんですが、
はい、そうですね、本当にすぐ近くに、まあ、関西で言えばガンバ大阪、セレッソ大阪、ヴィッセル神戸と京都サンガと、この4チームの J リーグのチームがありますし、まあ、すぐ近くに、ね、そういう目指せる環境があるので、まあ、子どもたちにはぜひ目指してほしいと思います。でその先にはやっぱりたくさんヨーロッパでプレーしている日本人選手もねたくさんいるので、まあ、そこに向かって、まあ、しっかり夢を持って頑張ってほしいなと思いますね、はい、
あとですね、はい、今サッカー選手を目指してない学生にも、
はい、
なんか学生の間にこうしてたらいいよみたいな、
は
い、
ちょっとうん、そうですね、僕自身サッカーを通じてしかいろんなことを学んできてないので、はい、逆にいろんなことをね今目を向けてやっていってるんですけど、まあ、学生の方とかね、うん、逆にそういう時間があると思うので、
はい、
まあ、いろんなことに目を向けていろんなチャンスが多分眠ってると思うので、
はい、
まあ、いかに、うん、そのチャンスをつかむか、その掴むためにさっきも言ったように準備が大事だと思うので、しっかり準備をしてそこに向かって、まあ、頑張ってほしいなと思いますね、はい、
はい、ありがとうございます。本日のゲストは、ガンバ大阪で、元プロサッカー選手をなされていた木場正夫さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。
信じてる時代、未来、広い世界、知らないようで知っている自分。 自信狭い世界